11、鳥たちとトウモロコシ。ごとごとごとごと、汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こう側の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、大きなものの上には赤い点々を打った測量旗も見えます。野原の果てはぼーっと青白い霧のようです。時々さまざまな形ののろしが桔梗色の空に打ち上げられました。透き通った風はバラの匂いでいっぱいでした。
川は二つに分かれました。真っ暗な島の真ん中に、高く組まれた櫓の上に、緩い服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。
両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、しきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を後ろに隠すようにし、それから青い旗を高く上げて、オーケストラの指揮者のように激しく振りました。
すると、ざーっと雨のような音がして、何か真っ黒なものが、幾塊も鉄砲玉のように川の向こうへ飛んでいきました。
美しい桔梗色の空を、何万という小さな鳥どもが、せわしなく通っていくのでした。
二人の顔を出している真ん中の窓から、女の子が顔を出して、頬を輝かせながら空を仰ぎました。
まあ、この鳥、たくさんですわね。空のきれいなこと。
女の子は、ジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは、生意気だ、嫌だいと思って空を見上げていました。
女の子は小さく息をして席へ戻りました。カンパネルラは気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ました。
あの人、鳥に教えてるんでしょうか。
渡り鳥へ信号してるんです。どこからかのろしが上がるためでしょ
う。カンパネルラがおぼつかなそうに答えました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらいので黙って口笛を吹いていました。
どうして僕はこんなに悲しいのだろう。もっと心持ちを大きく持たなければいけない。向こうの岸の静かな青い火を見て心持ちを沈めるんだ。
ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえました。
どこまでも僕と一緒に行く人はいないんだろうか。カンパネルラはあんなに女の子と面白そうに話している。僕はつらい。
ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。
汽車はだんだん川から離れて崖の上を通りました。向こう岸の黒い崖から川を下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。
ちらっと大きなトウモロコシの木が見えました。ぐるぐるに縮れた葉の下には美しい緑色の大きな穂が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えました。
カンパネルラはあれトウモロコシだねと言いましたけれども、ジョバンニは気持ちが治りません。野原を見たままぶっきり棒にそうだろうと答えました。
汽車はだんだん静かになって小さな停車場に止まりました。正面の青白い時計はかっきり第2時を示し、その振り子はカチッカチッと正しく時を刻んでいます。
そして遠くの野原の果てからかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。
新世界交響楽だわ。
汽車の中では黒服の青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。
どうして僕は愉快になれないのだろう。どうしてこんなに寂しいのだろう。カンパネルラはひどい、女のことばかり話しているんだもん。
ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして窓の外を見つめていました。
透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。
突然黒い大きな野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽がいよいよはっきり地平線の果てから湧き上がります。
あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。
真っ黒な野原の中を白い鳥の羽を頭につけ、胸と腕を石で飾った一人のインディアンが一目散に汽車を追ってくるのでした。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってくる。 るわ、走ってくるわ、追いかけてるんでしょ。
いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。
こっち側の窓を見ますと、汽車は高い崖の上を走っていて、谷底には幅広い川が明るく流れていたんです。
どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときには川が明るく下に覗けたのです。
ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは、思わずこうと叫びました。
部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら、腰掛けにしっかりしがみついていました。
ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。天の川は汽車のすぐ横手を激しく流れてチラチラ光っていました。薄赤い河原なでしこの花があちこちに咲いていました。